令和3年五山送り火今日の祈り。2021年令和3年8月16日月曜日、 FM870 ラジオミックス京都。ここからは特別番組令和3年五山送り火今日の祈りをお届けします。ナビゲーターは学生パーソナリティ同志社大学4回生の工藤実と、
大谷大学4回生の新志良樹と、
大谷大学3回生の大橋博夢です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
毎年8月16日の夜8時に点灯される五山送り火。ラジオミックス京都では開局から毎年様々なテーマで五山送り火についての特別番組をお送りしております。今年は次の世代へつないでいく送り火、学生から見た送り火をテーマに、私たち学生パーソナリティ3人で担当してまいります。最後までよろしくお願いいたします。令和3年五山送り火今日の祈り、さあ始まりました。
はい、
はあ、よろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、早速なんですけれども、新志くん、そして大橋くんはこの五山送り火見たことはありますか？
そうですね、うん、僕は、広島県出身なんですけれども、はい、京都に住んでいるおじいちゃんが亡くなった時に、うんうん、初盆だったってこともあって、うん、知り合いの方に家から東山の如意ヶ岳の大文字山の方が見えるっていうことで誘っていただいて見せていただいたことがあります、うん、はいはい、でも小学校低学年の頃だったんで、うん、全然記憶にほとんどなくてなんかその家に残ってるビデオを見て、うん、あ、こうやって見てたんだっていうのを知ってたっていう感じです。
はい、なるほど。大橋くんはいかがでしょうか？
はい、僕はその幼稚園の頃まで熊本県に住んでいて、うん、今はその京都府の宇治市というところに住んでいるんですけども、そのずっと京都にまあちっちゃい頃から住んでいるんですけど、まあ見たことが実はなくて。
あら、
うん、そうなんですよ。で、親が京都の人なんですけど、うん、まあ話は聞くけどどんなものかわからないし、まあ、お盆の時に僕熊本に帰ってることが多かったので。
なるほど。
そうですね、今回そのね、いろいろとお話を聞いて、うん、こんなことだったんだ、こんな行事だったんだっていうのを知りました。
それぞれありますね。
はい、
はいはい、私もですね、九州大分県出身なので、はい、この大学生になって京都に来るまでこの五山送り火を実は知らなかったんですよね。大学1年生の時にアルバイト先だったかな、ね、ビルの一番上の階で五山送り火をちょうど遠くから見て、あ、こんなにちっちゃかったんですけど米粒ぐらいちっちゃかったんですけど、はい、あ、こんなものなんだなっていうのをすごい感じて、まあ、その時に一緒に見てくださってた方が、これを毎年見ると京都の夏終わりが来るのを感じるんだよっていう風にね、お話しされていたのを、なんかいつもね、毎年この時期になると思い出すような気がします。
はい、
それぞれね、この京都五山送り火についてこう思いとか感じることとかあると思うんですけれども、
はい
はい、この後ですね、はい、私と大橋くんで先日取材に行ってまいりましたので、
そうですね、はい、
うん、その模様をね、後ほどお伝えしてまいろうと思います。さあ、それではここで一曲お届けしてまいります。織坂優太、寂しさ。特別番組令和3年五山送り火今日の祈り、 FM870 ラジオミックス京都からお届けしております。
先日、私大橋と工藤さんと一緒に京都五山送り火連合会会長で左大文字保存会会長の岡本芳雄さんに取材させていただきました。
はい、
五山送り火についてお話しいただきましたので、そちらをお聞きください。
送り火というのは何を送るんだということなんですけれども、まあ、昔からですね、亡くなった先祖さんの魂、霊がお盆には戻ってくると、その生家にね、この戻られた先祖さんをですね、各家庭で祭壇、仏壇ありますね、ここにお供え物ご馳走して、1週間ほどだいたいお迎えして お盆、裏盆といわれる8月16日盆の一番最後の日ですね、この時に天界へ戻っていただくと、送るという字はこういうとこから言われるわけですね。そうですね、歴史的にはね、大体みんな庶民の大衆から湧き起こった、まあ、そのそもそものなぜそんなことをやるのかいうのは、先祖さんをお送りするということとともに、生きている人にとってはやっぱり無病息災、一年家内安全、ご家族含めてね、皆さんが安全に一年を過ごせるようにという願いを込めて行われたと思うんですけども、ただ今言いましたように民衆から湧き起こった行事ですので、なかなか書き留められた書物がねないわけで、いろいろ説が未だにある俗説があるんですけども、弘法大師が始めたんじゃないかとかね、あるいは子供が早くに亡くなったんで、それを弔うために足利義政が始めたんじゃないかとかね、いろいろ説がありましてね、またそれぞれの山によっても歴史も違うようで、一般的に共通して言われるのは江戸時代の初期1630年ぐらいが今の五山があったと、行われてたというふうに言われているわけでね。でただまあ明治の初めぐらいまでは塔あったらしいです。いろはの井とかね、竹の先に鈴とか蛇とか、なぎなたね、なぎなた箱のなぎなたとかね、いうのが5つであったんで、それを静石とか静原とか、佐賀の方とかね、だからその5つは明治維新の初めにもう後継されなくて、今のこの5つになったというふうに言われている、まあ、そういう歴史だと思います。はい、
この伝統行事であるこの左大文字の送り火なんですけれども、昔と比べて変わったなということはありますか？
もともとこの送り火いうのはそれぞれの山によって全部つける形態やり方、あるいはまた火床の数というのは違いますけれども、まあ私どもの場合で言いますと、もともとは今みたいにこう栗石でね、積んだこういう立派な栗石をセメンで固めてね、低いところですと台のこの中心で大体30センチあるね、でずっと左右あるいはこう下へ広がると傾斜に合わせて積んでいきますから、一番下ですと3メーターぐらいになるわけね、人間の背丈以上にね。まあ、この火床が作られたのはもう昭和の初めらしいです。それまではいわゆる毎年位置がね、ここの位置って決まってないわけで、荒縄へってね、それでもって左右引っ張って作ったわけです。字がねこうやっぱ踊るわけですね。そんな時代があったらしいです。戦時中昭和の初めぐらいかなにこの火床をこしらえて、今の形になって、ほんでそれももともと43個しらえたんですね、火床の数は。今53ありますけど、で塔増えているのはそれぞれこの一角の左右、二角の上と下ね、ほんで次に三角の、それぞれ二つずつ増やして、で53人、まあ、字が小さかったからもう少し大きく見せようというようなことでね、増やしたんが今からもう60年ほど前になるね、に今の53になってるわけです。それとこの火床をこういう栗石で積んでるいうことは、30センチから3メートルと言いましたけども、夕立とかこの間から毎年のように豪雨とかあるでしょ、ひどい予期せんような量が古代金降りますよね。そうするとね、この火床の滝口、これみんなへこんでるんやけどね、そこへ全部流れ込んでくる。もうつけられへん、割り木が完全に濡れてしまって、ところがうちの場合は低くても30センチありますから、少々の雨全然入り込まないから帝国通りつけられるんだけどね、まあ、そういう強みがうちの場合はありますね。はい、
昨年に引き続き新型コロナの影響がまだまだあるのではないかなと思いますけれども、いかがでしょうか。
はい、この1年でですね、なんとかコロナが収束すると思ってたんですけれども、何に計らんや、むしろ去年よりもですね、ひどい状態、そういう中でですね、少なくとも去年と同等の残念ながら文字や形にはならないので、皆さん、市民の皆さん見られてても何を形取ってんのか分かりにくいですけれども、とりあえずやはり船頭さんをお迎えしている以上はですね、お送りせないかんのでいうようなことで、ただまあ緊急事態、マンボウから緊急事態宣言に変わったとしても、点火はやるというようなことでね、東の大文字は6箇所、妙法はそれぞれ山は2つですけど、1つと見ますけど、妙こことこことかね、畝はこの、一番上の方の、ね、頭、なんか大は金はうちはね、で鳥居はこの2箇所と、こういう形で去年同様のね転換になりました。ここ数年 NHK とか KBS 京都、これ全国的には BS11 言うんですかね、いうようなことでライブ中継されていますので、去年もそうでしたけども、今年もこういうチラシをこしらえてお家で送り火、去年はやはり何て言うんですか、ステイホームで、ね、見てくださいと言うと同じようなことになります。できるだけ外へ出ないで鑑賞してくださいということで、京都市はもうチラシをたくさんこしらえて、できるだけ多くの人に周知してもらおうと思ってやっていますね。
では今までにこの地域の大学生がこの五山送り火に直接関わったことというのはありますでしょうか。
はい、2000年の年末、各都道府県でそれぞれの記念に残る行事をというようなことをやられて、その時に京都はですね、送り火を点火しようというようなことでやりました。その時に京都市民ボランティアを募りましてね、それでそれぞれの山に参加をしていただいて、お手伝いしていただいたというのがあります。もう21年前の話ですけどね、そんなことで、それでそれを契機に毎年ですね、京大生とか立命館大学生とかね、3年ないし5年ぐらいかな、卒業するまでそんな関わりがありますね。
ではこの五山送り火を通して学生や若い世代に感じてほしいことはありますか。
そうですね、学生さんに限らずですね、最近は何でも希薄になってきている部分が多いんでね、そういうやっぱり先祖さんがあってこそのね、自分の今現在があるという、そういう感謝の気持ちをやっぱり持って、何事もですね、行動なり起こしてほしいなというふうに思いますけどね。はい、得てしてお墓参りでも最近はね、本当に減ってきてるんですよ、若い人の墓参りもね。まあ、そういう意味では先祖さんを大事にするというか、ありがたく感じて、日々仕事なりね、勉強なりしていただけたらなと、我々年配者にしたらそういうふうに思いますね。はい、
ではこの私たち学生やったり、その若い世代が五山送り火を見るときにどういったことを意識すればいいでしょうか。
まあ、もともとの送り火のいわれいうのは、先ほどから説明した通りですけれども、送り火を通してやっぱり先祖さんが、戻ってこられている、それをまたお送りするというような行事を通じて、やはり一人一人の日々の行いというものを見つめ直してね、いただいて、感謝すべきは感謝するというようなことで見ていただいたらありがたいなと思いますけどね。
では岡本会長は学生や若い世代にこの五山送り火という伝統をどのように引き継いでいきたいかと思われておりますか。
また仕事です。私はまあ高校1年から従事してますから、もうこれで約60年ほど従事してますけども、まあ、私の息子ももう当然今遠くにいますけど、従事してくれますけども、 我々の場合は 中1から准会員になってね、3年間見習いで高1から正会員なんやけども、あと後世に引き継いでいくという気持ちをですね、それぞれの代の受け継いだ何が親子孫今孫という感じでね、つないでいっていただけたらという気持ちでね、転換をしてます。少子化傾向にありますんでね、なかなかそれぞれの今携わってる家庭の中に男の子がね生まれてなかったりできなかったら、もうその家庭からは後継者へのがね参加してもらう人がないのでね、まあ今のところそういう形でなんとかつなげてはいますけども、これからは将来長い先を見ればね、そういうアルバイトなり、あるいはまたそんな代々住んでる人だけじゃなしにね、他の地域から移り住んできた人たちに手伝ってもらうなんと、たとえそういう地元の人でない人が関わってもらうような時になってもですね、この送り火行事というのはやはり古来日本古来のね伝統行事ですから、引き続き耐えることなくこの行事が継続されるということを望みますね。
特別番組令和3年五山送り火今日の祈り、 FM870 ラジオミックス京都からお届けしております。さあ岡本会長のお話聞いてまいりましたけれども、お話の中にあったこの送り火のライブ配信、そしてテレビ中継のお話ですね、こちら紳士くん詳しく教えていただけますか。
はい、はい、BS プレミアム、 KBS 京都、 BS11 の方からテレビ中継もございます。
はい、
はい、ライブ映像配信も京都五山送り火連合会ウェブサイトの方で見られるので、はい、今年はお家の方で、
うん、
京都の五山送り火を見ましょうということですね。
はい、ありがとうございます。はい、このライブ映像の配信だったらね、今年は京都に帰ることができないという方も全国から、はい、そして世界中から見ることができますよね。
そうですね、
はい、初めてこう見るなという方もぜひこちらからね、はい、気軽にチェックしていただければと思います。
はい、
はい、ということで改めまして岡本会長のお話を聞いて、紳士君いかがでしたか。
そうですね、岡本会長が若い人たちには先祖さんがいて、うん、こその今の自分があるということで、それを感謝の気持ちを持ってほしいと言われていて、なんで自分ももっとお墓参りに行ったりとか、
はい、
お仏壇に手を合わせたりとかして、その亡くなったおじいちゃんとかと話したいなっていうふうに思いましたし、あと今後はその他の地域から移り住んできた人たちも手伝ってもらいたいって言ってたんで、
うんうん、
そういうコミュニティが広がるっていうのはすごいいいことだと思ったので、僕も実際参加とかできたらしてみたいなというふうに思いました。
京都はやっぱりこう学生の街ですからね、
はい、
学生がこう主体的にこう参加していきたいですよね。
そうですよね。
さあ続いて大橋くんいかがですか。
はい、まあお話を聞いて、まあこのご先祖様を送る、まあこの伝統的な神事が、まあこの担い手不足で絶えないように、まあ私たちもそうですけど、まあこれから京都に来る学生だったり、まあ社会人の方だったら、
うん、
まあこのね受け継いでこのね行事を受け継いでいってほしいなっていうのもありますし、まあこの五山送り火がそのね今はその船形だったり、まあこのね左大文字だったりありますけど、はい、まあ、この明治維新を機に後継されなかったものもあったっていうのを聞いて、まあ、今後これがまた、ね、どんどん減っていかないように、ね、受け継いでいければなと思います。
はい、そうですね、
工藤さんはどうですか。は
い、そうですね、もう今まさに大橋君のお話にあったように、はい、岡本会長の話を聞いていたら、私が地元の、ね、大分で中学高校時代に一生懸命勉強していた、はい、歴史の名前、地名だったり、はい、この人がっていう人物とかがもうたくさん出てきて、
そうですね、
なんかこう今まではこう本当にただの昔のことだと思ってたんですよね、正直。でもそれが本当にこう今につながっているっていうことを改めてこう実感することができて、まあ、中学高校時代ちょっとこうサボり気味だったんですけど改めてこう京都についてねこう勉強し直したいなとか、もっと歴史について知りたいなとこう思うきっかけになりましたよね。
そうですね、京都ならではですよね。
そうですよね。 さあ今回は次の世代へつないでいく送り火、学生から見た送り火というテーマでお届けしてまいりましたけれども、
はい、
はい、最後にですね、岡本会長からリスナーの皆様へメッセージが届いております。お聞きください。
去年今年とコロナの関係で皆さんには全面転換、いわゆるフル転換の形で見ていただけないのが非常に残念ですけれども、来年こそはですね、全面転換、フル転換でつけられることを記念をしておりますけれども、今年はそういう意味で密になるということは、人流、人の流れがね、非常に問題になっております。できるだけお家で鑑賞いただければ、非常にありがたいかなと思っております。ぜひ当日は見てやってください。お願いします。先祖さんに感謝する気持ちを込めてね、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。
取材にご協力いただいた京都五山送り火連合会会長、左大文字保存会会長、岡本芳雄さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。さあ、まもなく五山送り火の点火となります。ご先祖様に感謝し、静かに手を合わせましょう。今年もぜひお家から ね、
そうですね、
この送り火を皆さん見ていただければと思います。
はい、
はい、ということで、特別番組令和3年五山送り火今日の祈り、お送りしたのは学生パーソナリティ工藤実と
紳士良樹と
大橋ひろむでした。